こんばんは、すずさめレインです。酔いどれたわごトーク1213回をお届けします。2026年3月29日日曜日、23時39分でございます。いやー、3月29日ということで、もう終わりますね、3月が。早いですね。で、2025年度が終わるということですね。もうすでに、年としては2026年になってるわけですけど、年度っていうね、考え方でいくと、まあ3月いっぱいが年度、2025年度ということで、26年度がもうすぐ始まるというようなことでございますね。で、意外とですね、まあ大学ね、大学っていうところは、意外と、始まるのが早いというかですね、新学期ってね4月に始まるじゃないですか。なんだけど4月の頭からもう授業が始まるのでね、その前になんかガイダンスとか、履修登録とかなんかそういうやつはもう3月中に動き出すんですよね。これはね知りませんでしたという感じで、今もう在校生に関してはガイダンス全部終わりまして、履修登録もね今進まされてるところですね。最終何だったかな、確かね4月の、2週目からね授業始まるんですけど、始まって1週間ぐらいはねまだ変更が効くんですよね、履修登録なので。ちょっと受けようかどうしようかなと思ってる授業の初回にとりあえず行ってみてね、行ってみてから、あ、これやっぱ取るのやめようとかね、っていうことができるようになってます。一応ね。だから履修登録をして受けに行くんだけど、あ、これちょっと違うな、みたいなね。どういう理由で違うなと思うかは人によると思いますけど。ね、例えば自分がね、その、学びたいと思っているような内容ではなかったというね、思ってるのと違う。だから、ね、これに言ってもまあ得たいと思ってたことが得られないという、まあそのね真っ当な理由で、履修をやめる人も中にはいますが、ほとんどの場合はね単位取るのが楽じゃなさそうっていう理由でやめる人が非常に多いですねというね、先生が厳しそうだったからやめたとかね、ありますね、そういうことは。でなんか1週間ぐらいその猶予が持たされているので、4月の2週目、2週目ぐらいがそのね、猶予期間ですね。履修登録はもう一回終わって、履修し始めるわけですけど、最終的には確定するまでにはね、もう1週間ぐらいあって、その間にちゃんと確定させてくださいと。で、受けるのやめたんであれば、履修登録を解除してくださいねと。というふうになっておりますね。で、もう登録自体はすでに始まっていて、早い人はね、もうすでに登録済みなんで、僕が担当している授業のね、その履修者リストとかももうすでに見れるようになってるんですけど、現段階で80人以上いてどうしようかな。もうどうしようかなっていう感じになってる授業がすでにありますね。一クラスが80人もいると、もうね、把握できないですね。全員把握できないし、その課題の採点とかがね、えらいことなんですよね。去年やってみて、去年も80人ぐらいいたんですよね、その科目ね。で、去年は僕、勝手が分かんないからね、普通にやって、課題とかもね、どんな課題がいいかなっていうぐらいしか考えないで、やったんですよ。そしたらまあ採点超大変で、うーわと思って、これはちょっと、もうちょっと採点しやすい課題にすればよかったなって、ちょっと思いましたけど。でも結局のところですね、今回はそれを踏まえてね、踏まえて考えたけど、結局でもこういうふうにやるしかね、その課題としてその皆さんがね、確かにちゃんと成長したかどうか、これね、得てもらおうと思ったその知識とか技術みたいなものがね、ちゃんと身についたのかどうかを確認しようと思ったら、まあこういう課題をやるしかないなというね、そんな感じなんですよ。で、うーわって感じですね。これは大変だな、みたいな。結局だからちっとも楽にならず、 なんかね、今年もまたやるならね、ちょっと楽にしたいなと思ってたんですけど、楽にはなりませんでしたね。ダメだなみたいな結局こういうふうにやるしかないなみたいな感じになってというようなねことでした。で、一応ですね、新入生はまだ入ってきてないんですよね。新入生は4月1日からスタートなんで、4月1日に、でも4月1日からスタートなんですよ。知ってました？普通なんかね、中学校とか高校とかって入学式って4月の1週目ぐらいにあって、4月1日ではないでしょ、大体ね。で、入学式があって、その後ちゃんとスタートする、授業がスタートするのって4月のなんか6日とか7日とかそれぐらいでさ、そこからその学校の説明とかね、そういうの入るじゃないですか。違うんですよ、大学。まあ大学は全部違うのかどうかはちょっとわかんないけど、うちの大学は違っていて、4月1日に新入生全員登校するんですね。で、ガイダンスが行われて、履修の説明とかは次の日だったかな。まずはね、なんかその学校のその施設の話とか、どこに何があるみたいなね。例えばその学生課とかっていうね、なんか学生困った時に相談に行く窓口とか、それはどこにあるのかみたいな話ですよね。で、そういうその保健室がどこにあるかとかね、そういうその大学の設備がどういうふうになってるかみたいな、すごくごく基本的な話ですね。そういう話とか、あとなんかその大学生としての心構えみたいな話とかね、そういうような話をする会と、で、健康診断、入学時健康診断みたいなやつ受けてもらうわけですけど、そういうのがあったりとかね。で、それをね、1日2日と2日間にわたってやるんですね、いろんなので。まあ僕はね、今回その新たな新入生、4月から入ってくる新入生の担任になっているので、まあその新入生のそういうやつのイベントというかね、授業でもないね、まず最初のガイダンスですね。で、そういうの全部やるわけですよ。なので、まあ、4月1日から出てきて、その日来る新入生に向かってね、いろいろなことをやるわけですけど、そういうようなそのやつがね、4月1日2日と2日にわたってあるわけですよ。で、1日目は大学全般の話で、2日目は学科の、そのね、僕らの学科についての話と履修登録みたいな。で、履修登録とかもね、1年生初めてだから、そもそも大学のその履修の仕組み、高校まではね、クラスによって時間割が決まってて、で、クラスは全員同じ時間割で動いてたでしょ。まあ一部その芸術とかで専攻科目があって、その自分の選んだやつをやるみたいなね、クラス教室が分かれてやるみたいなことはあると思いますけど、でも大学生って基本的に全部違って、何を履修するかっていうのが個々人で全部違うでしょ。で、まあ1年生の間はね、必修科目が多いんで、まあおのずと似たような時間割になりがちですけど、それでも選択科目ね、何を取るかって人によるから、全員が全員ね、同じような時間割で動いてるわけではないという、そういう感じですね。で、その単位の仕組みとかも、単位取得の仕組みとかも、その進級要件が何単位であるとか、卒業要件としてその必修科目、これは絶対取ってないといけないっていう単位がね、あって、で、そういうのとその選択科目の単位があって、で、選択科目もその必修を全部取った上で、で、求められているその単位数、こんだけ単位取りなさいよって言われている単位数に、届くように選択科目を取って、そして卒業していくということになってるわけですね。で、卒業に必要な単位は4年間のトータルでこうですよっていうのが規定されていて、それとは別に1年生から2年生に上がるまでにはこういうね、総取得単位数これだけをクリアしないと上がれませんよっていうようなハードルもあるわけですよね。で、2年生から3年生に上がるところとか、1年生から2年生のところとかは、それぞれその通算なんですよね。だから1年生から2年生に上がるところは、まあ1年目だけしかないから、1年間でこれだけの単位を取得しなければ2年生になれませんよっていう感じなのね。で、2年生から3年生に上がるところは、 1,2 年生の2年間でこれだけ取っていないと3年生に上がれませんよっていうふうになってるわけですね。でそんなようなことがあって、でその説明とかを1年生にするという、まあ、そういうのがあるんですよ。でそれ1日2日とそういうのがあって、そしてなんと4月3日入学式だから入学式の前にもうガイダンスとかやってるわけ。入学式をやるより前に学校に投稿してきてですね、いろいろねそういう説明を受けたりなんだり、健康診断を受けたりとか履修登録やったりとかなんだり、そうやるわけですよ。それをやった上で改めて入学式に、入学式は別の会場でやるわけですけど、学校じゃないとこでそこに行くんですよ。で入学式をやるというね。入学式とは入学式とはって思いますよね。入学式ってさ、僕なんかその学校にねの一員になる最初の日っていうイメージがあったんですよ、入学式っていうのは。入学式よりも前にガイダンスあるっていうのはなかなかびっくりしましたね。でしかもその2日の日ね、2日の日もいろいろ最後の方をね、学生の面談みたいなのが入ってたりするんですけど、なんかそれに対してね、主任の先生とかからね、まあ、翌日が入学式なんでみたいな、なるべく早く返してあげましょうとか言ってて、いやまあそうだよねっていうね、まあ、確かに入学式の前日だからね、早く返してあげた方がいいでしょうっていう話になってて、そうだねだから入学式をさ1日にやればいいんじゃないのって思うんだけどね。入学式を最初にやって、入学式の次の日にガイダンス始まるとかの方がなんか僕にはね理解しやすいんだよ。まあ、先にガイダンスをやってから入学式があるっていうこの流れはなんかちょっと入れ子感があるよねとかね、そんなことちょっと思ったりするんですけどね。まあそのような流れになってまして、それがもう来週ですね。来週というかもう今日日曜日だからね、今週と言ってもいいかもしれないですね。で3月の30、31と、まあ、月火が30、31ですね。で水木金で1、2、3ですね。で金曜日が入学式ということになるわけです。いやーなかなかですね。はいでまあなんか入学式もね、ちょっとうちの入学式面白そうで、ただね教員はね学科長クラスだけかな出席するのは。でそれ以外の一般教員は参加しないとということになってますね。入学式は、まあ、会場がそんなに広くないから、それ全部教職員全部来ても、まあ、入れないんでっていうことですね。なので、まあ、幹部の先生方と、各学科の学科長が出席するはずですね、入学式は。でもちろん入学生は全員参加で入学式をやりますね。でなんかね、入学式もちょっと一部二部とかになって、僕もよくわかんないんですけど、式次第とかもよくわかんないんだけど、一部二部構成になっていて、一部は普通のいわゆる普通の入学式、ちゃんとカチッとしたやつですね。でそれをやって後半戦第2部としてちょっといろいろイベントチックなものが用意されているんですよね。でそのイベントチックな部分のそのオープニングでね、なんか音と映像とねあったらいいですよねみたいな話になって、それ頼まれたんですよね、作ってくんないかってね。でこれを頼まれたいきさつの話はなんか前回したような気がするんで、今回はね割愛しますけど、まあ、それ頼まれて、それはですね先週無事に、納品しました。まあ土壇場でねちょっと長いかなみたいな意見が来ていや長いかなって言われて、 長いと思ったよ僕もっていう感じだった。ただその音をつけてほしいって言われてたから音楽をつけてあって、そのね映像は短くできるんだけど音楽を切るとね不自然になっちゃうかなと思って、ちょっと音楽がうまく切れるかわかんないですよみたいなことを言って言いつつ、まあちょっとやってみたんですよ。そしたらですねうまくいきました音楽はもうねパッと聞きではどこで切って繋いだかわからないぐらいうまくいきましたね。で音楽が見事に短くできたんで、それに合わせて映像を短くしました。で短いやつと長いやつと両方納品してね、まあ、どっちでもいい方を使ってくださいって言って渡して、そしたらなんか短い方が採用されたっぽいですけどね。でそれ入学式でかけてもらえるということになってますが、僕は入学式行かないからどのような感じになったかは、まあ、見れないという見れないということですね。自分の作ったものがどうやって使われたかは、まあ、分からずじまいという感じですね。一応ねなんかそれスライドに突っ込んでパワーポイントでね当日流しながらプロジェクターで見せるみたいな、そういう風になってて、そのパワポのファイルはもらったんですよ。なんかこんな感じになりましたって言ってね、それもらったんでだいたいこんな風にして見えるんだろうなっていうのはわかるけど、実際の会場でねそれがどのくらいの大きさのスクリーンに、まあ、どんな音でこうね、お客さんに届けられるのかがわかんないし見れないからね僕は、うん、あとはなんかもう実際現場にいた人にね聞くしかないかなっていう感じですけどね。まあ願わくばねその1年生新1年生が入学式はね当然参加するわけですから、その子たちが見てねこう希望を持ってほしいというか期待を持ってほしいなと思ってますね。なんかねそのなんかのコーナーのオープニングで使われる映像なので、それを受けてそのコーナーの司会の人がね、それは司会の人は他の学科の先生がやるんですけど、その司会の人がね、いやこれはこういう先生が作った映像でみたいな一言紹介してくれると言ってたんで、まあそれを聞いたその入学生のね人たちの中の、まあ僕の学科の人もいるわけですから、その人たちがねその学科の先生がこれ作ったよみたいなね、ちょっと一言紹介された時にその映像を見てね、あ、こういうのを作った人に教えてもらえるのかっていうね、もう自分にもそういうのが作れるようになるかもしれないみたいなことをね、ちょっと思ってほしいなと思いますね。まあそう思えばこそ引き受けたんだけどね。結構無茶な話だったんでね、2週間ぐらいで作ってほしいみたいなね。まあ2週間あればまあ作れなくはないですけどね、作れなくはないけど、でも音も映像もいるわけでしょみたいなね、結構大変じゃないみたいなそういう感じでしたね。でもなんかこう最近こういうの増えててね、ちょっと前にもなんかプロジェクションマッピングねすごい特感で作りましたよね。あれもなんか見に来てくれた人には好評でしたけど、ああいう感じのね、まあそういうそのちょっとした映像作品みたいなものを作ってほしいと言われることが結構あるなと、ここ半年ぐらいで立て続けにあったんでね、これはなんかニーズがあるんだなっていうことがちょっと分かったんで、まあ来年以降もですね、来年以降というか4月以降もね、もうちょっとねその制作ワークフローをねもうちょっと効率化して、よりなんかこうクオリティの高いものがね、クオリティが高いって言っちゃうとなクオリティの高さの話をしちゃうと、ちょっと、若干なんか嘘ついてるか嘘ついてる感が出てきてしまうからね。なので、まあ、クオリティって言わない方がいいかな。クオリティが高いんじゃなくて、ハッタリが効く。ハッタリの効く映像ですね。 あのクオリティとしてはね決して高くはないですね。うん、まあ僕が突貫で作ってるものだから、まあ、そんなに大したクオリティではないです。ただクオリティ的に大したことがなくてもね、ハッタリが効いてればいいかなと思ってるわけですよ。こういう突貫のやつは特に、突貫作業で作るやつは特にね、なんかそのクオリティがどうたらってことを言い出したらクオリティなんて出るわけないし、どうしたって妥協の産物にはなるわけですよね。なのでその妥協の産物になるんだけど、妥協の産物には見えないように作りたいですよね。まあイカ様みたいなもんなんだけどさイカ様みたいなもんなんだけど、そのそれをねハッタリと言ってるんですよ僕は。ハッタリの効いた映像って言ってるんですけど、うん、なんか技術的に高い技術を要する必要もないんですよ。必要はないんだけど、高い技術を要するように見えるような姑息ですね我ながらなんか姑息なことを言ってるんだと思いましたけど、これ結構大事でね、その特にこうしたコンテンツにおいては大事で、いかにそのねハッタリの効いたものを作るか、すごそうに見えるってことだね。要はね、あの実際のすごさとねとイコールでないわけですよ。必ずしもイコールではないんだけど、すごそうに見えることが大事なんだよね。でそうするとそのねあの満足度が高いわけですよね、発注した側の。でいかにそういうものをこうローコストで作るかっていうね、そういうことがなんかまあ必要になってくるわけですよね。でそこにちょっとね注力しようかなと今年度ね、あの今年度というかまあ来年度ですか、2026年度は4月からね、ちょっとそのねワークフローを見直して、で新たにちょっと覚えようかなと、いろんなものをね、もっと便利な道具をちょっと、ラーニングコストかかるわけですけど、その多少ラーニングコストをかけて学んでおけば、今後のねそういう仕事っていうとあれだけど、うん、なんか短期でそういうもの作りたいなみたいな話の時にね、これまあ別に仕事じゃないからね、あの営利目的のものを作ってるわけじゃないんで、まあ、そういう感じのものをねこうもっと短期間でもっとハッタリの効いたものを作れるようなね、そういうワークフローをちょっと研究したいなと思ってるとこですね。まあ、この半年で2本こういうのがあったから、どっちも多分賞味2週間ぐらいなんですよ。2週間ぐらいで映像を作るっていう仕事だったんでね、これをそのワークフローをちょっと見直してね、だ今回も結構ねアイデアとしてはあったけど、技術的にというか時間的にそれを作ってると余裕がなくなってしまうなっていう部分があって、今回入れなかった要素とかあるんですよね。でそういうのをもっと気軽に入れられるようなワークフローを考える、そのなんだろう、応用の効くやり方ですね。応用の効くやり方でなるべく短時間で、でもなんか見た目にすごそうに見えるそういうものをね作れるようなワークフローをちょっと検討したいなと思ってますね。ちょっと姑息だけどね、言ってるのこうやってなんか明確に言語化するとすごい姑息なこと言ってる感じになりますね。言葉って怖いな言葉って怖いなって思いますね。というようなね、まあよくわかんない話をしてますけども、そんなようなことで新年度がね、もう目前に迫ってきたよということですね。で今日はね、あのノートの方にはその年度末ってことで2025年度を振り返って、まあ、26年度に向けて何を考えているかっていうようなことをねノートに書きました。でそこに書いたような話なんだけど、まあ去年のね今頃ちょうど僕はですね前職の最終稼働日を迎えたわけですよね。前職のね、まあ、退職するにあたっ って最終稼働日は3月30日でした。で、31日1日だけ有給をもらって、で4月1日から、こちらの仕事になったとっていう感じですね。なので僕はですね、有給消化をしてません最後まあ転職の流れがあまりにも急だったんで、最後ね、その有給を消化するようなことは一切できませんでしたね。1ヶ月分ぐらいあったと思うんだよね、有給休暇残ってたやつがね。なので、まあ、順当に普通に退職してれば、僕は多分2月の中ぐらいから、2月中頃から、有給消化期間に入りますっていう状態で、で、3月31日まで全部休んで、でさよならと。まあ、そういうね、ことになってたはずなんですけど、まあ、そういうことにはなりませんでした、実際問題はね。立つ鳥後を濁しまくりなことになりそうだったんで、そうならないように、まあ最後の最後までね、引き継ぎ関係のことをやってましたね。なのでずっと稼働して最後まで30日まで働きましたね。本当は31もね、別に稼働してもよかったんだけど、さすがに前日だからね、切り替えの前日なんで、ちょっと休ませてもらいました最後ね。それからもうだから1年経つということですよね。いや、早いですね。新しいことを始めたからっていうのもあると思いますけど、2025年度は僕にとっては相当短かったですね。あっという間に終わった感じがありますね。だから正直なところ今ね、あ、もう4月なのかっていう気分ですね。ねえ、だこの間まで高校生だった人たちがね、入ってくるわけですよ。今週の水曜日にはその新しい1年生に会うことができますね。でしかも僕は担任を務めることになりましたから、皆さん全部覚えなきゃいけないですね。でもね、恐ろしいことにまだ確定してないんですよ、入学生が。さすがにもう確定したのかな。30日っつったら確定してないとまずいよね。でね、20何日かの時点ではまだ確定してないって言ってたんだよね。でその入学手続きを行った人たちっていうののリストがね、一応あって、学籍番号が発行されていて、で入学手続きをした人のリストっていうのがあって、これで、まあ、人数わかるわけですけど、なんか驚くべきことにね、まあそのそういう情報をもらうと同時にね、そこに注釈が書いてあって、まだ確定ではありませんって書いてあったのよね。3月の二十何日ですよ、23日だったかなぐらいにメールが来て、そのメールにはそういうふうに書いてあった、まだ確定ではないって。でもこれ入学手続きをした人なんでしょっていう感じでね。でそれを学科の先生に聞いたらね、入学手続きをした上で土壇場で来なくなる人もいるって言ってた。あ、そうなんだと思って、手続きしてんのにっていうね、手続きしたけどキャンセルする人いるんだよねって言ってた。だからまだ確定してない、まだ人数は上限すると思いますみたいなこと言ってました。でなんかその補欠合格的な感じで最終で合格者を出して、それはね3月中に出してるんですね確かね。でその出した追加分の人たちがその手続きをするかどうかがまだわからないと。で手続きをして入ってくる子もいれば、もう他のところでね進路決めててうちには来ないっていう可能性もあると。まあそんな感じなんで、まだ名簿がですね確定してないんですよと言われて、その確定してない名簿だけ今のところ共有されてきていてという感じなんです。だからまだね、具体的にその例えばグループを分けたりとかねっていうようなことはできないんですよね。その名簿、今もらってる名簿が何しろ仮だから、ここから人が増えたり減ったりするかもしれませんって言われてるからということで、これを確定してくんないと何もできないことはいっぱいあるんだよっていうそういう感じなんですよ。 だから結局のところ4月1日になってみないと最終的にどの人が来るのか来ないのかが分かんないで去年のなんかメールの履歴とかね遡ってみると去年のその1年生の担任の先生はねその履修じゃねえや全員のそのリスト学生リストみたいなやつね学生リストみたいなやつを4回ぐらい更新してましたね。であれねその面談担当者の先生を決めなきゃいけないんですね。で学籍番号の若い方から、まあ、規定人数分ずつを一人一人の先生に割り当てていくんですよ面談担当として。なんだけどこれの割り振りがねそのリストが何しろ確定してないからリストが更新されるたびに割り振りがずれていくんですよだから割り振りこうですよ、ね、あなたはこっからここまでの人を担当してくださいねっていうのが指示が来た上でねすいませんリストが更新されましたって言ってそれがちょっとずれるみたいなだから7人この人たちですよって7人例えばねリストもらってたとするとその7人のうちの6人が入れ替わったりとかするわけあれみたいな7人のうち6人入れ替わったのみたいなことがあったりとかねするんですよ。でこれがね確定するまでが長いから、うん、今いつになったら確定するんだろうね。まあ4月1日だったら多分もうそれ以上は多分変化ないはずだよねと思うんで多分3月31日までに手続きが済んでいる人はみんないるということだと思いたいね思いたいね。でもなんかその入学金とか納入した上で辞退する人もいるからなんとも言えないですね。だから入学金を入金してるからもうね確定リストとしては確定でいいんじゃないって思うけど実際問題そっからまたさらにキャンセルする人もいるんだよね。そこがちょっとね、なんとも言えないですね。だから、ギリギリまで多分その、他の学校のね、その、合否判定。多分ギリギリまで補欠のね、補欠合格とかのことを引っ張ってる学校があるわけだよね。そうすると、それの結果が出るまで、他のとこ全部保留みたいな感じですよね。でその入学金とかを支払わないとその保留もできないっていうねそういうのが多分あってとりあえず入学金払うっていうね合格してるところには払っとくけどまだ発表が出ていないところねよりその自分にとっては志望率の高いところ志望順位が高いところですね第一志望のところがまだまだ出てなくてでうちの方はもう合格が出してるけどっていうねっていう状態の時にとりあえず入学金を払ってここを押さえといて行ける状態を作っておいてでも第一志望のとこに受かったらそっちに行くとっていう動きをしてる学生がいるんですよ実際問題。だからこういうことが起きる。入学金を支払ってる子が辞退するということがあり得るということなんですよね。なかなかすごいですね。すごい世界だなと思いますね。でもね、思いますけど、どこの学校に行くかっていうのは結構でかい要素ですよね。人生において。だけどね、僕は結果オーライだったんでね、僕は中学校受験した時に第一志望のところには落ちたわけですけど、で、結果滑り止めとして受けた学校に行ったのよね。なんだけど自分の人生それね振り返ってその僕が行った中高はねとても良かったと思います。第一志望じゃないところに行ったんだけどなんだけど僕にとってはとても良くてすごく合っててでなんなら第一志望校じゃなくてこっちに行って良かったかもしれないなって思ってますね。だからね大学とかもそうだけど偏差値ランキングだけではね、まあ、どっちを選ぶべきなのかって一概に言えないなっていうのはちょっと思いますね。 まあ、学歴ってことだけを見ればね、それはなんかより偏差値の高い学校を出てる方が、まあ、ステータスとしてはね、いいのかもしれませんけど、でもそれだけの価値観ではね、なんかジャッジできないよなっていうのはちょっと思いますね。で、まあ僕はね、その教える側として働いていて、一番思うことは、やっぱりそのね、どんな理由であれね、その僕のいるところの学校に入ってきた人、もちろんね、その第一志望で入れて嬉しいっつって入ってくる子もいれば、不本意ながら入ってくる子もいるわけじゃない。その他のところが希望だったんだけど、そっちに行けなかったから、まあ、滑りダメでうちに来たりとかね、そういうことあるわけですけど、まあ、どんな理由で来た人でも、だから最終的にね、卒業するときに、あ、この学校に来てよかったなって思ってほしいなと常々思ってますね。そう思ってもらえるような学校にしたいなっていうのはね、ずっと思ってますね。だからね、なんか履修してくれてるね、僕の授業を履修してる人たちにね、あ、この先生の授業を取ってよかったなって思ってほしいなと思うんですよね。そういう授業をやりたいと思ってね、日々どうすればいいかなどうすればいいかなっていうことをずっとね、いろいろ考えてますね。これが難しいわけよ、本当に。ただね、去年は割とちゃんとできたかなと思いますね。非常に好評だったからね、学生から。まあ今年ね、また改めてブラッシュアップしていきたいですね。ここの学校に来てよかったなと思ってもらえるようなね、そういうものを提供していきたいと思ってます。実はね、あのオープンゼミをやろうかなって思ってて、その、まあ、ゼミっていうのはゼミ所属のね、学生たちで活動するんですけど、それとは別にね、月1ぐらいでなんか僕がその講義で話さない話、どこの講義でも話してない話みたいな、でも面白い話みたいなのをやる会をね、月1ぐらいでやろうかなと今考えてて、多分ね、そういうものの方が、まあ人によっては、目指す方向によっては有益だと思うんだよね。なので、そういうなんか、こういう分野を目指したい人には、こういう話が有益だよっていうことを、やる場所を作ろうかなと思ってますね。でもね、授業だけだとね、教えたいことを教えられないんですよね。こういうことを知っといてほしいなっていうのはいっぱいあるんだけどさ、だからそういうこういう道に進みたいっていう人がいたらね、だったらこういうことを知ってた方がいいよっていう話はいっぱいあるの。いっぱいあるんだけど、それを教える授業がないんですよね。まあ授業っていうのはね、どうしたってこう広く浅くになりがちなんで、あんまりそのどっかに特化してね、この方向に進むんだったらこれが重要だよっていうような話をね、全体向けにはちょっとできないから、なので、まあ興味のある人だけ参加してもらう感じで、ちょっとね、自由参加のそういうイベントを月1ぐらいで打っていこうかなと今ね考えてるところです。そしたらね、その僕のゼミに所属してない子でも、ね、なんかね、同じような領域を目指していくんであれば、僕の話は聞けるっていう、そういう場があるとね、いいんじゃないかなと思って、そういうものをちょっと用意しようかなと思ってるところです。これは多分ね、きっと面白い話になっていくんじゃないかなと考え中ですね。はい、というようなことで、26年度もですね、もう目前ですけど、頑張っていきたいなと思っておりますね。大変だと思いますけど、一年目はね、いろんなことを皆さんがカバーしてくれるから、だからなんか役職とかもね、特になかったりするわけですけど、二年目は違いますからね、いろんなことが待っておりますね。去年よりだいぶ大変そう。だけど、まあ、ね、なんとかしましょう。 頑張ってなんぼですから人は。今時そんなこと言ってるとね、時代錯誤も甚だしいと言って怒られますけどね、怒られますけど、まあ頑張るってことはね、頑張るって言っちゃいけないんだもんね今ね、それプレッシャーだからみたいなことあるからね。なんだけど頑張んなくてどうすんだよね、まあ本音で言えば僕は頑張らなくてどうすんだよと思ってます。まあ人には言わないけどね、人にはそんなことを強要しませんが、自分はね、頑張らないでどうすんだよって思ってるんで、頑張っていきたいと思いますわけわかりませんけど。ではではでは、また次回のタワゴトークでお待ちしております。またね。